今日は広報島田10月号22ページに掲載の情報を子育て応援課の鈴木直さんと大塚さやかさんにお伺いします。鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
大塚さん、こんにちは。
こんにちは。
お二人よろしくお願いします。
お願いします。
今月号の島行くコーナーでは子どもへの虐待と DV のことが掲載されていますね。まずは子どもへの虐待について、鈴木さん、お願いします。
はい。親権者などは児童のしつけの際に体罰を加えてはならないことが法律で定められています。
はい。
子どもの人権を守り、体罰などのない社会を実現するためには一人一人が意識を変えていくことが必要です。
そうですね。
子育て中の保護者に対する支援も含め、社会全体で取り組んでいきましょう。
はい、ありがとうございます。まだしつけと体罰、境目といいますか、体罰ってしつけじゃないですよね、うん、ここがはっきりしてない方もいらっしゃるみたいですね。
そうですね。しつけとは子どもの人格や才能などを伸ばし、社会で自立した生活を送れるようにサポートすることです。
はい。
そのためには体罰ではなく、どうすればよいのかを言葉や見本で示すなど、
はい、
子どもと向き合い、本人が理解できる方法で伝える必要があります。しつけのためだとしても、体に何らかの苦痛を与えたり不快感をもたらす行為をすることは体罰になります。
はい、ありがとうございます。とはいえ、何が体罰になるのかが分かってないからやっちゃうんですよね。具体的には鈴木さん、どういった行為が体罰になるんでしょうか。
はい。例えば、何度も注意したが言うことを聞かないので頬を叩いた、大切なものにいたずらをしたので長時間正座をさせた、友達を殴り怪我をさせたので同じように子供を殴った、宿題をしなかったので夕食を与えなかった、などが挙げられます。
しつけと体罰は全くの別物であるということをまずは知ってもらいたいですね。
ですね。
体罰を受けた子どもたちへの影響というのが心配になります。
はい。保護者から体罰を受けた子どもは他の子どもに比べて落ち着いて話を聞けない、約束を守れない、一つのことに集中できない、感情をうまく表せない、などのような傾向にあります。
はい。
体罰が頻繁に行われるほどこれらのリスクが高まると報告する調査や研究もあります。
はい。
虐待や体罰、暴言を受けた体験はトラウマとなり、その後の子どもの成長と発達に悪影響を与えてしまいます。
トラウマ、心的外傷、心の傷になっちゃうってことなんですね。
ですね。
児童虐待につながるような行為は絶対にやめていただきたいと思いますが、この児童虐待にも大きく分けて4種類あるんだそうですね。改めて鈴木さん、どんなものがあるのか教えてください。
はい。児童虐待は4種類に分類されております。
はい。
1つ目にネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する、などの行為が当てはまります。
はい。
2つ目に心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう、などの行為です。
はい。
3つ目に身体的虐待、これは殴る、蹴る、叩く、やけどを負わせる、溺れさせる、などの行為です。
はい。
4つ目に性的虐待、こちらは子どもへの性的行為や性的行為を見せる、性的な被写体にする、などがあります。
はい。まあ、これは軽度であるとは思うんですが、お兄ちゃんだから、あるいはお姉ちゃんだから我慢しなさいっていうのも、これ心理的な虐待に当たってしまう可能性があるということですよね。少しでも身に覚えがあれば、お子さんとの接し方をぜひ見直していただきたいですね。より良い子育てのために、お子さんと親御さんはどう向き合っていけばいいんでしょうか。
はい。安心感や信頼感、温かな関係が心地よいのは子どもも大人も同じです。
はい。
子どもとの関わり方の一例を紹介させていただきます。
お願いします。
まず、子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう。
はい。
相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえたという体験によって、子どもは気持ちが落ち着いたり大切にされていると感じたりします。
はい。
子どもに問いかけをしたり相談をしながら、どうしたらよいかを一緒に考えていきましょう。
はい。
次に、注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけたりしてみましょう。
はい。
子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しいこともあります。
はい。
時間的に可能なら待つことも大切です。難しければ場面を切り替えるなど、注意の方向を変えてみてください。
はい。
最後に、 いいこと、できていることを具体的に褒めましょう。子どもの良い態度や行動を褒めることは子どもにとって嬉しいだけでなく自己肯定感を育みます。
はい。
結果だけでなくその頑張りを認めることや今できていることに着目して褒めることも大切です。
はい、ありがとうございます。今大切なお話がたくさんありましたね。はい。家族のことは家族で考えるって私たち思い込みがちなんですが、もしも困っていた時あるいは悩んでいるということが今ある場合には周りの人たちを頼るということもとっても大切ですね。というかむしろ頼ってほしいですよね。
はい、そうですね。子育て中の保護者に対する支援も含め、
はい、
体罰などによらない子育てを推進するため社会全体で取り組んでいきましょう。
はい。
体罰は良くないと分かっていてもさまざまな状況や理由によってそれが難しいと感じる場面もあるかもしれません。困った時は子育て応援課へご相談ください。電話番号は 36-7253 になります。一緒に考えていきましょう。
はい、今いただいた電話番号をもう一度ご紹介します。子育て応援課電話 36-7253 36-7253。 鈴木さん合ってますか？
はい、大丈夫です。
よかったです。一人でできることはやはり限界がありますからまずは相談をしていただきたいですね。
はい。
子育て応援課ももちろん困った時に支援をしていただける窓口なんですが、その他の相談窓口として児童相談所虐待対応ダイヤルがあります。これ189、いち早くと覚えることができます。こちらもぜひ皆さんに覚えておいてほしいですね。
はい、そうですね。虐待かもと思った時などにすぐに児童相談所に通告相談ができる全国共通の電話番号になります。
はい、
189、いち早くにかけるとお近くの児童相談所につながります。こちらは24時間の対応となっています。
はい。
通告相談は匿名で行うこともでき、通告相談をした人その内容に関する秘密は守られます。子どもを守るために必要な場合はぜひお電話をしてほしいです。
はい。これ例えばですけれどもご家庭の問題だから踏み込めないって二の足を踏んでしまうところありますが、お子さんにもしも心の傷になるとしたらこれは待ったなしですよね。
そうですね。通告相談をした人の匿名でご相談を受けることができますし、その内容の秘密も守られますので、
はい、
ぜひ少しでも心配だなと思われた場合にはお電話をしていただけたらと思います。
はい。もし違った場合には、まあ、笑い話になりますからね。まずはぜひお電話をしていただくっていう心の勇気をね持ちたいですね。
はい、ぜひお願いしたいです。
毎年11月は児童虐待防止推進月間なんですよね。
はい。
鈴木さん、どのような取り組みなのか改めて教えてください。
はい。厚生労働省では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報啓発活動などさまざまな取り組みを集中的に実施しています。
はい。島田市では具体的にはどういった取り組みをされているんでしょうか？
はい。島田駅にて学校教育課、健康づくり課、福祉課、保育支援課とともに街頭キャンペーンを行ったり、市内の幼稚園、保育園職員などへ虐待対応の研修会を開催したりしています。
はい。
今年も昨年度と同様に街頭キャンペーンや啓発の研修を予定しております。
はい。この機会に地域全体で児童虐待について考えるきっかけになればいいですよね。そして悲しい思いをするお子さんがゼロになることが希望ですね。
はい、そうですね。
そして11月は児童虐待防止推進月間であるほかに DV 防止週間でもあるんですよね。
はい。
ここからは大塚さん教えてください。
はい。11月12日土曜日から25日金曜日までの2週間、女性に対する暴力をなくす運動を実施します。
はい。
暴力はその対象の性別や加害者被害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。
はい。
ドメスティックバイオレンス、いわゆる DV は暴力を振るう側の問題です。
そうですね。
はい。原因は受ける側の言い方や態度ではないため、受ける側の努力によって止まるものではありません。
はい。
性別を問わず DV は 人の心と体を傷つける犯罪で重大な人権侵害です。この女性に対する暴力をなくす運動を一つの機会と捉えて、地方公共団体、女性団体、その他の関係団体との連携、協力のもと、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化することを目的としています。
はい。DV、ドメスティックバイオレンスと言われるものには、大塚さん、どんなものがあるのか、詳しく教えてください。
はい。具体的には、殴る、蹴る、物を投げるといった身体的なことや、
はい、
怒鳴る、無視をする、交友関係を制限するといった精神的なこと、
はい、
性行為を強要する、避妊に協力しないといった性的なこと、
はい、
生活費を渡さない、借金を強要するといった経済的なこと、行動を監視する、携帯をチェックするなどがあります。他にも子どもへの加害をほのめかすなど、子どもを利用した暴力なども残念ながらあります。
なるほど。子どもへの虐待と DV っていうのは本当に切っても切り離せない問題なんですね。
はい、
他にこういった、ね、問題いろいろあると思うんですけれども、当事者だけじゃなくて、はい、第三者的な立場からのサポートが本当に必要だと思うんですよね。
はい、先ほどもねちょっと申し上げたんですけれども、
はい、
DV は暴力をその振る側の問題なので、
はい、
原因は受けてる方の方ではない、言い方や、その態度でね、っていうわけではないものですから、
はい、
受ける側の努力で私が変われば人も変わるとか、そういう問題ではないので、ちょっと残念なんですけど、
はい、
自分のせいだと思わず、いただければと思うんですけどね。はい。で、それこそ、DV って人の心とね、体を傷つける犯罪なので、本当に重大な人権侵害なので、このご相談いただいたことについては、秘密は厳守いたしますので、一人で悩まないでご相談をしていただければと思います。
はい。我慢でやまるものではないんですよね。
はい。
私さえ我慢すればその心はちょっと置いといていただいて、うん、ぜひ相談をしていただきたいと思いますが、
はい、
大塚さん、相談窓口についても教えていただけますか。
はい、では、ここで2つの相談窓口をご案内したいと思います。
はい、
1つ目は、静岡県女性相談センター、電話番号が 054-286-9217、 受付は祝日年末年始を除く午前9時から午後8時まで行っています。
はい、
もう一つは、子育て応援課で電話番号が 36-7253、 受付は祝日年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
はい、その他子育て応援課から何かお知らせがあればぜひお願いします。
はい、11月の1日火曜日の午前7時30分から30分程度予定しているんですが、島田駅の南北通路において、児童虐待と DV 防止の街頭キャンペーンを行います。
はい、
通勤や通学などで通られた方は気にかけていただけたら大変嬉しく思います。
はい、さあそれでは最後になりますが、お一人ずつメッセージをお願いします。
はい、
はい、子育ては一人で行うものではありませんので、何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
ありがとうございます。
DV についても一人で悩まずご相談の方をお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は広報島田10月号22ページに掲載の姉妹区コーナーに掲載された子どもへの虐待と DV について、子育て応援課の鈴木奈さん、大塚さやかさんにお話を伺いました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。